みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日も番組をスタートしていきたいと思います。今月はですね、広島、長崎に原爆が落とされて、73回目の、記念式典がありました。そこに出席した、安倍総理はですね、一言も核禁止条約については触れなかったということでね、被爆者の方々が、刺すような目で、睨みつけられているという写真が、あちこちで見ましたけれども、そしてその翌週にはですね、終戦記念日、または敗戦記念日という言い方もありますけれども、これがありまして、日本の平和の節目になる8月ですね。またですね、あの靖国神社には日本軍の軍服を着た人たちが勢ぞろいをして行進しているというおぞましい写真をあちこちで見ましたけれどもね、あのドイツでは路上でハイルヒッターのポーズをしただけでも連行されるということになっておりますけど、日本はなんで平気なんでしょうかっていうのがね、私ずっと疑問なんですけどもね、やっぱり戦争の反省をしていないのかなと、そんな気がします。そんな昨今ですけれども、いよいよ来月総裁選を控えておりまして、ね、小沢一郎さんが小泉さんを担ぎ出すとか、担ぎ出さないとか、いろんなニュースがありましたけれども、小泉さんもですね、安倍さんとゴルフしてましたね。やっぱり何考えてたか分かりませんね。それからですね、前回の放送で、尾長知事がですね、お亡くなりになったという話を少しお話ししたんですけども、次は誰が出るんだろうと、息子さんが出るのか、いやいや、ちょっと若すぎるな、もしかして最低でも県外って言った鳩山さんとか、いろんな説が出ていますけどね、まだ統一候補が決まっていないという、これから先どうなるのか、でもちょっと時間がないので急がなきゃいけませんよねという、状況でございます。実はこの番組はですね、収録で行っているんですけれども、自由党の玉城デニー議員がですね、尾長知事の後継指名を受けてひょっとしたら立候補するんじゃないかというね、そんな話も急浮上しておりますね。放送日の頃にはもしかしたらですね、統一候補が決まっているかもしれないという、そんな状況です。今夜はですね、前回に引き続きまして共産党の辰巳幸太郎議員にですね、参議院議員会館までお邪魔して、お話を聞いております。なんで安倍政権は権力の座に居座れるんでしょうねと聞いたらですね、恥知らずだからですと簡潔にお答えいただきましたけれども、非常に、説得力のある、お答えをいただいております。本日はインタビュー後半でありますので、前回放送分もですね、ポッドキャストに上げてありますので、そちらと合わせてお聞きいただきたいと思います。インタビュアーはですね、みんなの民主主義歩みの会の岩田徹と、西尾彩子、そして、私の3人で伺いました。では早速ですね、インタビュー後半をお聞きください。まあ、その流れで、まあ、同じようなお答えになってしまうんだと思うんですけど、行政を歪めたという疑惑の渦中にいるですね、中村稔氏が、財務省で昇格いたしました。安倍政権はどこまでも国民を馬鹿にしていると思いますか。これについてもコメントいただけますでしょうか。
はい、7月の28日に、財務省の人事異動の発表がありまして、いわゆる太田理財前理財局長がですね、主計局長補になったりとか、岡本氏がですね、官房長だった岡本氏が、事務次官に栄転したりとか、これ2人とも処分を受けてますよね、報告書で、まあ、口頭注意みたいなのではありますけれども。で、私が一番びっくりしたのは、中村稔氏ですよ、今あったように総務課長、前総務課長ですよね。 で、彼はこの改ざんにどっぷり関わってた人物です、うん、でこれはもう報告書の中でも認めてるわけですよ、うん、要するに佐川氏と一緒に中村氏がやったという話なんですね、うん、で、まあ、100歩譲って太田前理財局長は去年の7月からですから、改ざんされてたことは知らなかったと、いや僕は知ってたと思いますけれどもね、100歩譲ってそうだと、まあ、彼は主計局長になったと、うん、だけど中村氏はね実行犯ですからね、うん、実行犯で処分も受けてるわけですよ、はい、ありえないんです、うん、でしかも先ほどあったようにね近畿財務局の職員は当初改ざんに関してはかなり抵抗したということになってますよね、うん、抵抗したんだけれども、本省からもうやれと言われたと、はいはい、おそらく、報告書の中にはそこまで彼ら、調べて書いてませんけれども、うん、この中村氏なんかが中心になって、改ざんをさせたことが濃厚だと思うんです。で、自殺者まで出した、本当に責任者の一人である中村氏が、どういう理屈でね、栄転できるのかと、全く理解できないですよね。だからもう考えられるのは一つなんです。安倍首相を守った論功行賞ですよ。で、これがね、まかり通ったら、みんな虚偽答弁と公文書改ざんやりますよ。これ、モラルハザードもええとこだしね、ここまで国民をバカにできるかと、いや、本当に思います。ありえない人事です。要するに、お前はもう論功行賞で出世栄転させたんだから、本当のことはもう言うなよという口封じにも取られかねませんよね。
そうですね。
うん。許せません。これが一番はっきり言って僕許せません。はい。
だんだん暗くなってきてしまいました。じゃあ次の質問。
はい。ちょっと話が変わりますが、はいはい、オウム事件の死刑が一斉に、しかもあたかも公開処刑のごとく異例というか異常な形で行われました。13人という人数の多さもさることながら、再審請求をしていた死刑囚も複数含まれていました。さらに、死刑執行の前夜、私もあまりにも腹が立ったので、ツイッター拡散したんですけれども、あの後に猛批判を呼んだ赤坂自民邸での宴会が、西日本の豪雨被害が拡大して、その真っ最中に行われていました。辰巳議員は死刑制度に反対の立場とお聞きしていますが、これについてお考えをお聞かせください。
はい。私も我が党も死刑制度には反対です。やはり人間の下す判断ですから、間違いがある。だから冤罪がこれだけ多いわけですからね。我々は死刑制度を廃止すべきだという立場です。で、今回、オウムの死刑囚、再審請求も含めて執行されたことに本当に驚きと言いますかね。まあ、二度と、オウムのような事件はあってはならないわけですけれども、まあ、なぜこのタイミングでということも含めて、いろんな議論を呼んでますよね。何かその平成のうちにこの問題を解決するんだみたいな、平成とかうんぬんとか関係ない話であってね。やはり被害者の遺族、家族の方が言ってる通り、やっぱり語ってほしかった。松本智津夫を含めて、他の、死刑囚にももっと語ってほしかったっていうのは、はい、その通りではないかなというふうに思います。で、もう一つびっくりしたのが赤坂自民邸ですよね。まあ私も国会で質問しましたけれども、はい、まあ、安倍首相自身が言ってたわけですよ。で、私はね、安倍首相がもしあの場にいなかったら多分反省の弁言ってると思うんです。防衛大臣、あるいは上鎌法務大臣、官房副長官が、まさに午後2時の段階で気象庁が異例の記者会見をする中で、避難指示が10万人以上、韓国がもっとそれ以上ある中でね、酒の席設けるのはありえないと。防衛大臣なんて酒飲んで、じゃあ陣頭指揮どうやって取れるんだと。で、本来仮に安倍首相があそこにいなかったら平謝りしてると思います。だけど彼はあそこにいたんです。だから謝らないんですよ。開き直るんですよ彼は。なんかね、謝ったら死ぬ病気でもかかってんのかと。いや、それはね、だってそうですよ。 そのさっきの恥知らずって話もありますけどね、謝らないんです。謝ったらいいじゃないですか。で、まあ本当に。やっぱおかしいんだから。だけど自分が参加してるから、ね、絶対に謝らない。自分は指揮ちゃんとしてたと。それしか言わないんですよ。いや、ちょっと待てと。総理大臣であるからにはね、気象庁がああいう発表した、それも知ってたって言うんだったら、こういうお酒の席はね、主演はもうやめろと。なんで中止を言わなかったんだ、させなかったんだって言ってもね、自分が言ってるもんだから、もう開き直っちゃって、謝らないんですよね。で、国会議員の仕事って国民の命守ることじゃないですか。なんでカジノなんかやらなあかんのかと。で、我々はカジノ廃案の立場だけれども、100歩譲って今国会では結論つかないと。で、継続審議で次の国会でね、やってもいいと。そこまで譲歩してるのに、カジノやっちゃったわけですよね。だからまあ二つなんですよ、理由は。カジノの話にちょっと言っちゃってますけど、一つはもうアメリカのカジノ企業に言われてるからということですよね。もう一つは維新の会の取引ですよ。だからそこをね、国民の命、西日本の豪雨災害で苦しんでる人たちと、そういう問題を天秤にかけて、こっちの方が大事だと、やったのが自民党政権で、もうその一点持って、政権の担当の資格はないと。僕は、思います。はい。
ありがとうございます。
また、これも謝らない人の話になっちゃうんですけれども、自民党の杉田水脈議員のLGBT は生産性がないとの差別発言で自民党本部前で5000人を超える市民が集まりました。で、この前の日曜日も渋谷駅前とか全国各地で多くの市民の方が抗議行動されたそうなんですけれども、その杉田議員の議員辞職を求める全国から抗議の声が殺到しています。しかし菅官房長官も二階幹事長も、そしてもちろん安倍首相も謝罪会見をさせていません。もうこれを容認しているようなものです。自民党の人権意識、先ほど人権についてもちょっとおっしゃってましたけれども、自民党の人権意識のあまりの低さに愕然とする思いですけれども、この問題についてどうお感じになられますか。
はい、杉田水脈議員の発言はもう到底理解できないし、許されるものではないというふうに思います。まあ一言で言っておぞましい、そういう考えができることそのものがおぞましいというふうに思いますので、議員辞職すべきだと思います。ただね、もちろん議員辞職、杉田水脈議員がしない気でいるんでしょうけれども、責任は自民党にあると思うんですよ。つまりそれは公認してるわけですから、自らが公認した議員がこういう発言をしたらね、なんか自民党としての見解は出されてましたけれども、なんか個人的な意見ではあるがみたいな、ちょっと一泊置いて自民党が注意するみたいなね、そうじゃないと。杉田水脈議員っていうのは、なんかいきなり議員に当選されてからこの種の発言をしてたわけではなくて、もともとこういう考えを持っていて、発言されてる人ですからね。もともと維新の会ですかね。で、次世代の党心みたいなところだったと思うんですけど、それを分かってて公認してるということは、もうこれはもう完全に自民党の責任。辞めさせないと、自民党が。もう会派から辞めないんだったら、自民除名する、ということですよね。そこまでやって初めてこの問題前に進むことができると思うんですけれども、それしないわけですよ。で、まあいろいろ一説によると安倍首相のお気に入りではないかというような話もね、されてますよね。もうそれが原因かと私思いましたけれども、本当に、なんていうか、国会議員になっちゃダメな人だと思いますし、で、自民党の憲法改正草案、2012年のやつを見ればね、結局、基本的人権という考え方そのものが、 彼らずれてますからおかしいわけですよね。その人権とかいうものは何かを与えて、国民が何かを やって代わりに与えられるものではなくて全ての国民に与えられるわけですから。だけど彼ら あの憲法改正草案を見ればそのいわゆる国民っていうのはその権利っていうのは責任義務を果たして初めて得られるんだという中身に変えようとしてますよね。だから自民党の考えっていうものがそもそもおぞましいという見方もできると思いますし、あのちょっとここから話は LGBT ではないんですけれどもね、その生産性がなければ支援する必要がないっていう考えは例えば生活保護バッシングにも通底してんですよ。生活保護の方っていうのは税金ですと、で要するに何か納税してないとか何か楽してるとかそういう話なんですよね。だけど生活保護っていうのは生存権っていう憲法25条に根ざした社会保障だから、それまでいろんな過去はあったにせよね、年金はかけてなかったかもしれない。だけど関係ないんです。で命守るためやから最低限の生活を保障する国の責任やから、そこをね、あのこの生産性っていうのはいろんなところに自民党の考えで僕はあの通底してるんじゃないかなっていうふうに思います。あの看過できない問題ではないかなと思います、
うん、は
い
は
い、
これは一つ言っておきたいんですけど、はい、私あのヘルプマークつけてるんですよ、はい、目に見えない病気持ってるん で電車の中でちょっときつい思いをすることもあるんでね、はい、でそういう病人の立場からするとあのまさに生産性が ない人間なんですよ、うん、そうするとね私が思うのはあのね問題があるなっていう怒りを通り越して恐怖に近いですよね。あ社会から抹殺されるんじゃないか、うん、
はい、
例えば障害者年金切られるんじゃないかとか、健康保険が、普通の人並みに高くなるんじゃないかとかありますよね、うん、だからそれは、なんとかしたいですね。
そうですよ、ね、うん、だから国会議員になる前にまず憲法を、ね、勉強された方がいいと思うんですよね。だけどあの程度の差はあるんですけれども、あのこういう考えってあの結構はびこってると言いますかね、うん、成果主義であるとかやっぱり新自由主義なんですよ、うん、何かをあの生産して初めて国からも恩恵得られるんだと、うん、そうじゃない人はみたいなね、僕はいろんなところにそういうあの歪みというか歪みっていうのが今の日本社会にできてはいないのかというふうに思いますね。はい、
わかりました。ね、これは私あの各議員さんに必ず聞いてるんですけど、はい、あの9条改憲については、はい、どうお考えでしょうか。
憲法9条、
はい、
9条は絶対に変える必要がない、うん、まあ、いろいろ言われてますけど結局9条が本丸なんですよね、自民党の憲法改正草案いろいろあの出てますけれども、うん、結局憲法9条を変えて集団的自衛権の行使容認を、まあ、違憲から合憲化するというのが狙いですから、うん、あの絶対にさせてはならないと。でとりわけこれだけ、まあ、世界激動してるわけです、はい、今北朝鮮の情勢も激変してますしね、うんうん、今まで彼らがあの北朝鮮の脅威を煽りながら、戦争法を作ってきて共謀罪特定秘密もやってきてという根拠そのものがなくなってきて、である意味憲法9条を変えるっていうのもまさに海外で戦争できるようにって話ですから、うん、そこの部分での根拠そのものが崩れてきてると言いますかね、うん、そういう意味ではあの今より多くの国民の皆さんに今これ安倍政権の下で変えたらあかんやろと、うん、あの将来的にどうかっていうのは野党の中でもいろいろありますけれども、はい、安倍政権の下で変えたらあかんっていうのはこれも一致してますから、あの9条を変えさせないという立場で頑張りたいと思います。
はい、
盛りかけ問題なんですけれども、はい、あのインターネットなどの声でも、はい、私の周囲なんかでもいつまで野党は盛りかけを追求してるんだっていうような声がちらほら聞かれるんですね、はいはい、けれども安倍政権支持者の中でもやっぱりこの盛りかけ問題 に対する政府与党の対応には納得ができない、まだ解決してないじゃないかっていう声が圧倒的多数のようなんですね。で、今後辰巳議員をはじめとする野党の皆さんはこの問題をどのように今後対応されていくか、ちょっと展望をお聞かせいただきたいんですけれども、
はい、そうですね、いつまでやってんだっていうのは結構もう去年ぐらいからあったんですけどね。だけど蓋を開けてみれば世論調査にある通り7割とか8割の国民が納得してないと、次の国会でもやるべきだというのが多数なってますから、国民の意識っていうのはそういうことだと思うんですね。共産党は私もそうですけれども安倍首相が辞めるまでやります。はい、なぜなら嘘ついてるし、でなぜならいろんな証拠も出てきてそれに答えてない、辞めなきゃなんないです、あの人は。まずだから辞めさせるために、森友の追及というのは終わることはありませんし、まだ未解決の問題たくさんあるんですね。例えば 3.8 メートル、ゴミがあったのかどうか、報告書見たら 3.8 メートルにところにゴミがありましたって書いてるんですけど、違う記述も別にあるんですよ。で、ここが非常に矛盾してるってことで、今工事事業者の方にいろいろ聞き取りをさせている。で、聞き取りしてもなかなか回答返ってこないですね。で、これやっぱりはっきりさせるということとか、我々が示した、先ほどの文書最高裁まで非公表にするとか、とは官邸が法務省を通じて検察に巻き入れてるっていう文言があるんです。安倍政権っていうのはもうそこまでやってるわけですよね。で、これはね、絶対にうやむやにできない。で、これはね、日本の民主主義守るために盛りかけっていうのは、まあ、安倍首相が辞めるまで私たちはやっていく決意ですので、ウォーターゲートでしたかね、もうあれも発覚から3年ぐらい経って辞めてるっていう話ですからね。それぐらい息の長い話でもあるんです。はい、で、あとはこんな間違った政治はね、絶対に僕は矛盾出てくると思うんです。で、それは去年前川喜平さんが実名で告発をされたように、財務省や国交省からね、ああいう人が出てきてもね、何も不思議もないですよ。今彼らはそれを恐れてるでしょうけど、だからこそ論功行賞をやるわけでしょうけどね。だけど人間のやっぱり義憤とか良心とかいうのはね、これだけ大きな組織ですから、私はそこにも希望を持っている一人なので、うん、はい、まだまだ終わるつもりもないし、終わるわけにはいかないと思ってます。
わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ最後です。この番組を通じていろいろな野党の議員の方たちに、はい、お話を伺ってきて、その都度いつもちょっと提案も兼ねてですね、投げかけさせていただいているのが、自公の、選挙の場合、いつも割とこう肯定文のキャッチフレーズが多いんですよね。日本を前にとか、はいはい、希望の行き渡る国とか、はい、で意味はよく分かんないんだけど、とにかく肯定文なんですよ。で、野党側のキャッチフレーズは、はい、否定文が多かったんです。安倍政権を許さないとか、民主主義を取り戻すと憲法を壊すなとか、その否定文と肯定文の、なんて言うんでしょう、イメージの違いって、なんか、僕はあるような気がしてまして、野党共闘が全体で、肯定文の何かキャッチコピー作ってもらえないかなっていうのが、私はすごく希望なんです。はい、で、向こうには、結構宣伝広告の強力な人たちがいると、まあ、伺ってますが、うん、野党側にはそういう、なんて言うんでしょう、作戦を立てる人たちっているのかなとか、いろいろ聞きたいことがあるんですけども、はい、そのちょっとキャッチコピー的な部分では何かこうお考えございますでしょうか。は
い
は
い、いや、今ご意見いただいて、あ、確かにそうかもしれないなというふうに思いましたので、うん、それはぜひ反映させたいというふうに思ってます。そうですね、共産党の前回の選挙の時はね、はい、野党共闘みたいなのをこう押し出しながら、はい、市委員長がこう自分で手をこう結んでっていうね、そういうイメージのポスターも作ってましたけれども、はい、確かに国民にどう訴えかけてどう受け止められるかっていうのは、うん、今のご意見を踏まえて考えたいと思いますし、はい、 野党ということで言えば他の野党の皆さんは私わからないんですけれども、おそらく広告代理店みたいなところと相談もしながらやってるとは思うんですけれどもね。わかりました。ご意見、貴重なご意見ありがとうございました。
なんかね、肯定文の方にこう、はい、人間は惹かれるっていう話を聞いたことがあるん
で、そう、いや、それはそうでしょうね。まあ、安倍政権があまりにもひどいもんですからね、もうとにかく
そういう気持ちになります
ね。とにかくおかしいと言いたくなるところをね、こう、はい、いろいろ意見いただいたので、考えながら、はい、肯定的に安倍政権を否定するみたいなね。わかりました。ありがとうございます。
はい、本日はですね、参議院の議員会館にお邪魔しまして、辰巳幸太郎議員にお話を伺いました。日本の民主主義のためにもぜひ、今後ともご活躍ください。
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、お聞きいただきましたけど、西尾さんどうですか？
はい、非常にまだ国会議員としては非常にお若い方ですね、40代で、それで、なんていうか、とにかく好青年、爽やか、はっきりおっしゃるし、すごくこうおっしゃりたいことをすごく私たちにも分かりやすく話してくださってますし、本当にこういう方がもっと国会議員に、増えてくれれば、もっと国会も議会の場にふさわしい、その活性化が
出るんじゃないかなって。そうですね。私も、答えがね、簡潔なんですよ。
そうなんです
ね。無駄な言葉が一つもないんですね。それで、無駄な言葉を言うのが安倍総理ですけど、無駄な言葉がなくて、あれだけ、全ての議員が話せばかなりの議論ができると思うんですよ。
そうですね。本当にそう思います。議論から逃げてないですからね。
そうですね。
辰巳さんは、
だからもう一つ印象的だったのは、
はい、
政権を終わらせるにはやはりこう審判を下す必要があるということでしたね。だから私たちも政治家任せじゃなくて、普段から政治のことを考えて、ああいう辰巳さんみたいにこう議論のできる人を議員に選びたいと思いますね。
そうですね。私たち国民には投票する責任がありますよね。ちゃんとした国会議員を選ぶ責任があると思うんですね。だから、その選挙に行かないっていう人よくいるんですね、私の周りにも。それって大人としてどうなのかなって思うんですけれども、やっぱ政治に興味がないっていう人もいるんですけれども、やっぱり選挙で私たちが選んだ議員さんが政治を動かしていくっていうことを考えたら、やっぱり自分たちのためにも、そして自分たちの子供や孫のためにも、きちんと選挙に行って一票を投じるということは大切な責任じゃないかなって思います。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。